それでは続いてのコーナー、ワクワク高山のコーナーです。市民活動団体の皆さんにご出演いただきますコーナーとなります。本日は飛騨アジアアフリカ救援医療チャリティー実行委員会より、活動のお願いと国内福祉東北支援のご報告などをお伝えいただきます。スタジオ、サテライトスタジオにお越しいただいておりますのは救援医療実行委員会事務局の、水谷恵子さん、そして、長年海外支援や救援医療活動に参加していらっしゃるという声楽家の上木真由美さん、お二人にいらっしゃっていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、水谷です。
上木です。
どうぞよろしくお願いいたします。
36年目になるという救援医療活動、今年も春5月から秋の10月まで実施をご計画されていらっしゃるということなんですね。たくさんの市民の方の温かいお心がありがたく素晴らしいですね。
はい、皆様本当にありがとうございます。まずこの秋冬の嬉しいご報告を3つさせていただきます。
はい、
救援医療会場をご提供くださるだけでなく、社員総出でボランティアをしてくださる富山建材様が重ねて10月の国内輸送費用約17万5千円をご寄付くださいました。
マスタ清風高校の皆様が11月に救援医療活動を実施してくださり、医療3トンと総量募金約14万円をご寄贈してくださいました。
またアジアから研修のため来日している青年のためにインドネシア協会から冬物医療を集めてほしいと依頼がありました。この市役所からこんにちはラジオ放送でもお願いさせていただきましたところ、とっても良いジャケットや暖かいコート、セーターを市民の皆様はお寄せくださいました。おかげさまで12箱もお送りすることができました。
はい、
インターネットで日本インドネシア協会のホームページをご訪問くださいますと、医療を受け取り喜びで熱気ムンムンのアジアの若者の様子をご覧いただけます。本当にありがとうございました。
はい、こういった皆様の温かいお気持ちというのがどんどん寄せられるのが本当にありがたいなというふうに思いますし、それこそね、インドネシアの方々温かいお洋服でね、はい、喜んでいらっしゃる姿というのは本当に心に染みますね。
故郷の村では1ヶ月の一家の収入が、まあ、1万円にもならないという方々がいらっしゃいますから、日本へ来て自分のために3000円4000円のジャケットを買うわけにはいかないんですね。
なるほど。
はい、そうですから1枚のジャケットのおかげでどんなに助かることか、体だけでなく心も温められる、励まされると思います。
本当ですね。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
この救援医療活動というのは、ご家庭で不要になられた中古の衣服や毛布などを国内のや世界の必要とする方々へ送らせていただく運動です。今年も高山市内で4回予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。
日程のお知らせは4月になりますが、ぜひご準備ご協力くださいませ。
はい、これ何をどのようにして分けておいたらいいとかありますか？
はい、大きくは次の2つに分けてお持ちください。
はい、
1つは海外難民向け医療です。中古でもまだまだ役に立つ丈夫な衣服がありがたいです。スカート類と背広の上着は送れなくなりましたので省いてくださいませ。2つ目に東北支援と国内福祉品です。主にお米、新品のお品、シャンプー、リンス、洗剤、石鹸、お茶、福祉バザー品、タオル、シーツなどが喜ばれております。
東北のボランティアは買い物ができない方に日用品をお届けしたり、お話し相手をさせたりしていただいて、心のお慰めになるよう働いています。
年末には新米やもち米をご寄贈くださる方がありまして、 また皆様からの尊い募金の中からも購入させていただき、400キロのお米を被災地に送らせていただきました。大変ありがとうございました。
先ほどのアジア青年たちのように特別な SOS も時々あります。実はこの2月は次々と国内でお布団が足らないと SOS が何回も入りました。
はい、海外にはお布団は送れなく、普段は受け付けておりません。お布団は保管場所や輸送に工夫がいるため、申し訳ありませんが、いつでもお取り扱いできるというわけには参りません。
でももし国内福祉支援としてご寄付くだされるお布団やこたつをお持ちのお方があれば、連絡先、電話番号をリストにしてお待ちいただいています。今回のようにお布団が必要な方や送り場所、枚数が分かった場合に連絡をさせていただくようにお願いいたしております。
ご理解の上、お布団のご協力いただける方はご連絡いただけるとありがたいです。ファックスと電話は 0577-326409 へお願いいたします。
はい、電話番号を繰り返します。 0577-326409 となっております。はい、水谷さん、今月こんなにお布団が必要になったのは何でですか？
とてもびっくりしたんですけども、東北支援の1年目は大変お布団の SOS が多かったです。
はいはいはい、
東北の方は辛抱強い方が多く、長い間敷布団がなくても自分は我慢できると段ボールを敷いて我慢していらした地域の方がたくさんありました。体育館で直に寝てらっしゃるお年寄りもたくさんいたんです。
はい、
5月になってもそんな状態でした。そこで今震災5年になりまして、狭い仮設住宅では、支給されるお布団の枚数が家族分はなかったんです。
はい、このお話を聞いて私もとってもびっくりし、お気の毒に思いました。私もまだ幼い2人の娘があり、そして出産を控えております。お布団は一人ずつないとよく寝た気分になれません。
本当ですね。睡眠は健康に本当に大きく作用しますもんね。
はい、お布団がないなんて本当に大変なことです。
本当です。
今回は故郷への帰還を諦め、仮設住宅から引っ越しすることになり、少し広いところになったけれども子供も大きくなった、一人一人のお布団が欲しいというケースが多かったです。
なるほど。
またある福祉施設で急に受け入れなければならなくなったお年寄りが増えて、毎日人生ドラマを見るようだ、てんてこまいだ、こたつも欲しいという SOS もありました。
はい、
そして路上生活の方がようやく福祉アパートに入居できるようになり、お布団が必要になったというケースも相次ぎました。
なるほど。いろいろな人生、そしてさまざまなご苦労を抱えていらっしゃる方々がいらっしゃるということですね。
はい、せめて屋根の下、暖かいお布団で安心して休んでいただきたいです。
今回のお布団 SOS でもまたまたひだ人のお心の温かさに触れることができ、改めて本当に大変ありがたいと思いました。もうこのお布団が次にまた5組いる、また3組いると連絡が来た時、もうどなたにお願いしてよいか分かりませんでした。いつもお助けくださる周りの方だけでは限界が来てしまいました。
はい、
そこで今までお願いしたことのない方々に勇気を出してお願いさせていただきました。そうしたら即座にあります、使ってくださいと玄関にお出しくださる方や、母がずっと作っていたのと亡くなられたお母様が大切にご用意してくださっていたお布団を惜しげもなくご寄付くださる方々にお会いできました。皆様が幾同音に困っている方のお役に立ててよかったと言ってくださり、胸が熱くなりました。
ね、本当に
こちらは、はい、本当にそうです。毎日が 奇跡と恵みの毎日でした。感謝でした。
やっぱりあの皆さんの温かい気持ちに触れると本当にこちらも心が温かくなりますね。はい、あとは、毛布、シーツ、タオルも必要そうですね。
はい、ありがたいです。特に毛布は一年中海外でも国内でも必要で喜ばれるものの一つです。
この毛布、シーツ、タオルはいつでも5月から10月の救援医療の日にお出しいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
はい、救援医療のお問い合わせですが電話ファックス、はい、こちらは 32-6409 携帯は 090-1751-6090 こちらまでお願いします。
そこで今朝入りました SOS を皆様にお願いしたいと思います。東北被災地の大船渡のボランティアチームから SOS が入りました。布団乾燥機、炊飯器が中古でいいので数台必要だそうです。また新品の枕と枕カバーが10組あるとありがたいそうです。できたら3月1日までに欲しいそうです。もしご提供いただける方は携帯 090-1751-6090 水谷までお電話くださいませ。
また、はい、今回の救援医療活動の日にぜひ国内外輸送費募金、災害東北支援募金を合わせてお寄せいただきたいと思います。
はい、さて例年のですね救援医療市民収集活動の日程なんですが4月に入ってから発表していただくということになっております。このラジオですとか学校配布のチラシなどでご紹介をしていただけるということですのでなるべく箱詰めして海外難民向けと国内福祉品を分けてご提供くださいということです。
市民の皆様どうかよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
ご協力をよろしくお願いいたします。ということで、この時間ですが救援医療実行委員会事務局の水谷恵子さん、そして長年海外支援や救援医療活動に参加していらっしゃいます声楽家の宇和木真由美さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか。緊急地震速報などの防災情報や行政学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。